おはようございます。高原剛一郎です。英語の辞典の中にユーモア辞典というのがあります。この辞書では妊娠という言葉を次のように説明しています。初孫を楽しみにしているおじいちゃんおばあちゃんにとってはまだかという待望、未婚のカップルにとってはまさかという恐怖、子だくさんの夫婦にとってはまたかという戸惑いだと。妊娠という事実は一つなんですが、それぞれの見方によって喜びにも恐れにもなるんですね。これは人生についてすべて言えることではないかなと思います。それ自体良いこともひねくれた見方で眺めると不満が残りますね。しかしそれ自体は悲しい出来事であっても、聖書の光に照らされて見つめ返してみるならば、ただの悲しみで終わることなく、緑豊かな人生に至らせるための悲しみになるんですね。私はそれを経験しました。先日、私の家内が癌で亡くなりました。私はその悲しみを言葉で表すことはできません。しかし、聖書の光に照らされることで、悲しみのただ中にあっても、深い神様の慰めを受けたんです。聖書はこう語っています。誰も皆、自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいません。だから悲しみが何十倍にも重くなるって言うんですよね。じゃあどうしたらいいんでしょうか？第一に、自分自身のことではなく、相手のことを思うということです。妻が亡くなった時、私たち家族はとても寂しい日常生活に投げ込まれてしまいました。長男は朝が憂鬱です。なぜなら、朝は台所にいるはずの母がいないと気づく時間帯であるからです。次男は学校で不意に思い出してしまったお母さんの思い出をこらえているうちに過呼吸になってしまったって言うんですね。娘は娘で、友達が自分の母親のことをこき下ろしているのを聞きながら、もう少しで叱り飛ばしそうになったって言うんです。そして、そんなにお母さんが嫌だって言うんだったら、私にちょうだいって言いそうになったと言ってました。私もそうなんです。人前ではびくともしないようにしてはいます。また、どっちかというと、タフな男だとは思っていました。ところが、彼女が亡くなった後に必要となる、死亡診断書をはじめとする重要書類がどこへ行ったのか紛失してしまってないんです。確かに受け取ったんですが、どこにしまったのか、まるで記憶が飛んでしまってるんですね。悲しみのあまり動揺して、何をどう行動したのかわからずにいるんです。愛する人を失うってこんなにも切なく、こんなにも辛いのか。こんなにも悲しみは肉体にまでダメージを与えるのか。悲しみの持つ力の大きさに圧倒されてます。しかし、自分のことを考えるのをやめて、彼女のことを中心に考えてみたとき、事実が違った姿に見え始め、安堵感まで湧いてきたんです。一体どんな安堵感でしょう。こんなに辛い思いを彼女はせずに済んだんだ、という、安堵感なんです。もし、私が彼女の立場で、彼女が私の立場だったら、今頃彼女はどうしてるかな。私は天国に行くからいいんですけど、残された彼女は、三人の子供を抱えた未亡人として、女手一つで必死に生きていくんでしょう。その時彼女が抱える悲しみを想像すると、とても気の毒でなりません。この悲しみを、彼女が背負わずに済んだんだ。彼女が背負う代わりに、私たちが今、悲しみを担ってるんだ、と思うと、これでよかった、って、本当にそう思います。第二に、自分自身のことばかり求めず、キリストイエスのことを求める動機として、悲しみを用いるということなんですね。おそらく人生の目的とは、悲しみをなくすことではなく、悲しみを実りあるものにすることだと思います。悲しみを実りあるものとする最大の秘訣は、悲しみをもって イエス・キリストに近づき、祈り、考えることです。その時、どんなわかりやすい話や本によるよりも、イエス・キリストの心がよーくわかってくると思うんですね。ところで、悲しみっていうのは、喪失による感情だと言われています。何か大事なものをなくした時に生まれる気持ちです。失ったものが大切なものであればあるほど、その悲しみは深くて大きくなります。ですから、最大の悲しみは、最愛の人を亡くした時にやってくるのです。私は愛する人を亡くしたこの悲しみが辛ければ辛いほど神様の愛が以前よりももっともっと心に迫ってくるようになりました。なぜなら神様もまた一度愛してやまないイエス・キリストをあの十字架の上で亡くしてくださっているからです。キリストは人となった神ですから病気になりません。死とは無関係の方です。罪のない完全な方です。その罪のない方が十字架にかかってくださったのはなぜなんでしょう。私たち全人類の罪を身代わりに背負って神から裁かれるためだったんですね。愛する者を自らの手で裁く時の苦しみはどれほど大きかったことでしょうか。しかし、そんなにも悲しい、苦しい思いをしてでも、私たちが死後、地獄に行かないための救いを完成するために、神はキリストを裁いてくださったんですね。その神様の愛が、ひしひしと私の心に迫ってまいります。第三に、地上のことばかりでなく、天国のことを思うことです。天国なんてあるんでしょうか？あります。なぜそう言えるんでしょうか。キリストが十字架の死後、三日目に復活したからです。死んで死後の世界を見た方が復活して本当に天国も地獄もあるんだと証言しておられるからです。この天国については哲学じゃないんですね。目撃者、体験者による証言なんです。そしてもし天国があり、キリストによってそこに行けるとするならばどうなるでしょう。私の妻はいなくなったのではなく天国にいる。亡くなったのではなく天に現れたんです。死んだのではなく天国で生きているのです。しかもそこは悲しみも涙も別れも病も罪もない世界です。家内が亡くなった直後、子供が聞きました。お母さんが天国に行ったのはわかる。でもこの寂しさをどうしたら沈められるでしょうか。私は一つの例えを持って説明しました。もし君が田舎の美術館の学芸員だったとする。そこへルーブル美術館からモナリザを借りてきて展覧会をした。期間が終わったのでもう一度元いたルーブルにまで返却しなければならない。ところが、名画を狙う国際的窃盗団が、なんとかこれを盗み出そうとしているということが分かった。君は命をかけて、モナリザを抱きかかえ、ルーブルまで運び込む役に着いた。ルーブルに届けるまで、君はろくろく眠ることもできない。24時間神経をピリピリ尖らせているだろう。そしていろんな困難の末にようやくルーブルに届けることができたなら、その時悲しいか、それともホッとするか。お父さん、ホッとするよ。その通り。天国はお母さんという宝物が誰にも傷つけられないように守ってくれる美術館なんだ。天国ってどんなところでしょう。神自らがあなたをねぎらい、いたわり、大切にしてくださるところです。どうぞあなたも、救い主イエス・キリストを信じて、この天国へ行く備えをなさってください。心からお勧めしたいと思います。